ああ、よいしょ。
まあ始まってます。
してます。
いや、すごかったですね。
すごかったですね。
はい、何がすごかったか。
何がすごかったか。今、ニコニコってですね、スマブラの団員戦というものを見てたんですね。
はいはい、
おそらく全国の、スマブラ64対戦ってことですか。
まあ、あれでしょうね。違法なあれを使って。
使った
ネット対戦なんですけど。
見てたんですけど。
あまりにも強すぎる。
もう、自分たちがいかにカスかと。思い知らされましたよ。
もうカスですよ、我々は。すごすぎますね。
すごすぎる。
なんか少しでも隙を与えると、もうコンボが入って、
コンボが入って、
死ぬという。
死にますね。
さらにその死ぬときにですね、他人を巻き添えにする技をみんな心得てらっしゃる。
そうですね。すごい。それと実況の方も素晴らしくて。
ということで、今回ですね、
はい。
それを、スマブラの対戦画面を流しつつ、マックスに実況してもらおうかな。
嫌よ。
なんでですか。
お前がやれ。
ちょっと流してみてください、とりあえず。
ちょっと流してみますか。
いや、最近ですね、
はい。
画面ライダー V3 がちょっと人気になってきたんですよ、なぜか。
お
なぜかわかんないですけど、
ね。ありがたいね。
ありがたいです。うん、普通オタも増えてきまして。
はいはい。
何が人気の要因かと言いますと、ここ最近連チャンで実況してるんですよ。
あー、なるほど。
それが受けてるんじゃないかなと。
なるほどね。は
い、この間実況してないでしょ。
いや、その実況してないというふうな、あれですから。
無言多かったし。
下り。ということで、ちょっとマックスさん、ちょっとやってみて、はい。ちょっと。
ね、動きが早すぎる。
動き早いしですね。
そう。
この本当の実況をされてる方はですね、
はい、
なんか単語が、
そうなんです。
すごいんですよ。
踏ん張りカウンター。
踏ん張りカウンターでした。ブロッキング、バースト。
バースト。
下 A からの上シフト。
ニュートラルからの上。
まあそんな感じでね、ちょっとやってみてください。
いや、無理だ、これは本当に無理。
マックス的な感じでやってみて。
マックス的なね。
そうそう、真似しなくていいから。
あのね、ここでね、
うん、
これを僕がやってしまいますと、
うん、
もうこれからね、
うん、
実況はマックスに任せよう的な感じになりますよ、これ。
ちょっとやってみてい
い。ただでさえこの頃ね、僕は実況ずっとしてるんですから。
いや、1分ぐらいやってみて、1分ぐらい。
いや、その手には乗りません。
で、僕もするか、影山もするか。
マジで？
そう、全員して、面白い人がやればいい。
とりあえずじゃあ、名古屋から行ってみようか。
名古屋から。
うん。
ウエスマンが入った、ネスが。
声が小さく
なる。ネスが攻めて、あら
ダメだ。実況になってないです。いや、プリン勝ったし。
プリンが画面端。さらにバースト読んで。
ダメです。
ネスが。ダメです。難しいわ。
難しいよ。
ちょっと影山さんちょっとやってみて。はい、
上に放出。
大丈夫、ちょっとやってみて、はい。
プリンが、あ、ネスの下へ決まって、上から。
これ、こうなるでしょ？
こんななる。
ちょっとマックスやってみて、ちょっとだけでいい。
ちょっとね。
うん。タイミングが。
そしてネスが、蘇り、はい、プリンが、下へ。プリン、決まらない。やっと、これは、ネス死んじゃったこうなるよ。
こうなる。
パソコンの電源切ってください、ちょっと。こうなっちゃいますか。
こうなっちゃいます。
でも一番でもマックスが良かったかもしれないですね。
いや、ひどいですよ。
ひどいか。
三人ともひどい。
ネス死んじゃったーって言いました、
ね。じゃあ、例えばですね、
はい、
さっきの実況の人たちが、今、このネットラジオに進出してくると、うん、我々死亡ですよ。
確かに。うん、
多分、実況を多分30分間流すだけでもニヤニヤですよ。
いや、もう違う分野で生きていくしかない。僕らは。
いや、まあ実況でね、勝負してるわけじゃないですから、僕たちは。
そうですね。じゃあ本編に行きましょうか。じゃあマックスさん、仮面ライダー V3 って言って、実況っぽくね。
はい、仮面ライダー V3 始まります。
この番組はハイオプレスクリーニングと仮面ライダー V3 制作委員会の提供でお送りします。
いいのか、
大丈夫か、
問題ない。さあ始まったぜ。
2回ぐらい前からスマブラ引っ張りで、ね、なんとか耐えしのいできてますから、
ね。まあそうですね。
ちゃんと挨拶。
こんばんは。
こんばんは。仮面ライダー V3 です。
こんばんは。
仮面ライダー V3 第13回です。
え ?4回。
なおやさん。
もうそろそろ第1話が消える頃じゃないかな。
ああ、そうですね。
転生の季節が。
そうそう、サードシーズンに。
サードシーズンに。
いや、行くの、本当に。
サードです。
映ってよかったことって全然ないよ。
大丈夫。サードシーズン。はい、セカンドのままかもしれないですけどね。
そうですね。
この番組研修説明、
はい、どうぞ。検討しよう。はい、この番組は、体は大人、頭脳は子供、そんな残念な我々が、父と母と、 妹のために、ゲーム、漫画、アニメ、ラノベについて、うん、まあ、だらだらと語る作業用 BGM です。
はい。ですね、今回じゃねえや。最近、もう前、さっきも言いましたけど、なんか微妙に人気になってきた。
うん。
ふつおたがすごい増えてる。
はいはい。
前々回ぐらいですね、3行以上のお便り認めないと。
調子乗ったね。
はい、言ったんですね。みんな増やしてくれた。
おぉ。
なんで、ニヤニヤするふつおたを読んでいきます。
はい。
厳選しております、今回。ほんと、読まなかった人すいませんでした。
でもまあ増えたってことはみんな読んでほしいのかね、やっぱりね。
うん、まあそうなんですけど、ちょっと尺的にね、ね、すいませんでした。ほんと、ね、先に謝っておきます。
申し訳ない。
大体ね、僕が採用するのはね、影山のことをアヘ山っていう人は、人はね、採用する。
ちょっと待ってよ。アヘ山っていう人増えるから。
増える。まあね、お願いします。アヘ山と言ってくれたら採用する可能性大。じゃあ行ってきます。
はい。
切りもみネーム、リポビタン D さん、サコハラさん、マックスさん、アヘ、じゃなかった影山さん、こんにちは。
こういうのね。
そうです、そういうことです。ありがとうございます。
はい、こんにちは。
こんにちは。実は僕も3人で、お三方の、3人でラジオをやっています。
お
なので、お三方のラジオには大変共感を得ます。友達から聞かせていただいて、ハマり、全部第1回から聞きました。3人のぬるいテンポが大好きです。いつまでも応援しています。特に、坂原さん頑張ってください。本当です。
それ本当ですか？
本当です。
客職じゃなく。
客職じゃなく。
ちなみに、なんていうラジオ名なんですかね。
聞いてみないとわかんないですけどね。
ちょっと、僕らもね、参考にさせてもらいたいのでね。うんうん、なんか聞いてみたいですけど。
ネットラジオなんでしょうね。どこでやってるんでしょうね。
ですね。
友達から聞いたってことは、うん、そういうのもあるんですね。
そうですね、やっぱ口コミで広がるというかね。
ありがたいね。
共感を得る。
共感を得る。もしかしたら僕らよりだいぶ上の。
そうです、それが怖い
かもしれない。
めっちゃ怖いですどうします、なんか俺たちなんか先輩とか言って、なんか聞いてみたらすんごい面白い
もうやめようか、
立場なしです
俺ら、やめようか。
でもさ、そんな人もいますからね。ぜひぜひ、あれですよ。一回一回ごとの魂を売れてやっていきます。
そうですね。
最近手抜き感あんまないから
。いや、あるでしょ。あるんじゃないかな。
あるでしょ。
いや、まだこの手抜き感がね、いいんです
よ。ぬるぬる。だらだら系ね。
そういう感じでいきます。
はい。
じゃあ次のキモミでいきますよ。キモミネーム、スター和平さん。直哉さん、マックスさん、アヘ山さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。前回聞きました。最初の声真似のやり合いは聞いてて楽しかったです。皆さん、微妙なクオリティでしたね。マリオパーティーは途中でスマブラになりましたが、やりたくなりました。これからも収録頑張ってください。その
なるほど。まあ、微妙なクオリティっていうのはね、うん、一番僕たち自覚してますからね。
席をしないでください。
ごめんなさい。タンがちょっと。
まあね、声真似はね、今回紹介しきれなかったんですけども、うん、声真似が微妙でしたというふうにお便りが結構いただいて
ます。そうですか。
まだね、まだファーストシーズンの頃にやってた、はい、声真似の方が似てた気がする。
ただ皆さんですね、うん、優しいことに声真似が微妙でしたが楽しかったです、もう一回やってください。
なるほどね、
言っていただきたんです。
ただね、微妙なのね、僕とマックスはよく分かってるんですよ。
はい。
直哉が自分の若元を披露したいのが、はい、すぐ声真似の方に持ってくんですよね。
そうす、得意分野にね、
得意分野に
引き込もうとして、
意外に得意じゃないというね。若元も微妙っちゃ微妙。
まだファーストの時の方が、はい、よくモノマネとかしてたんで、まだこうちょっと声の出し方とかね、できてたんじゃないかなって思うんですけど、
ですかね、
セカンドなんてもう全然してないじゃないですか。
いや、最近してるんですけどね。だってニコニコの方に行ったらですね、これまですごい上手い人いっぱいいるんですよ。それに比べるとね、我々はクソみたいなもん
です。クソですよ。
まあ、僕たちはこう一つの分野で勝てないから、統合してやっていこう
みたいな。なるほどね。浅く広く。
いろいろやっちゃってるから。まあ、それがですね、認めていただいてるのか、微妙なところなんです。今後もちらほらとやっていきましょう。
はい。
じゃあ、アムロでありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、じゃあ次のキモミネーム。
はい。
そういうのをね、振らないでほしい。
次のキモミネームいきますよ。なんとですね、ガメライダー V3 もついに相談が来るようになりました。
相談、
はい、
お
人生相談です。
なるほど。
ちゃんと答えてくださいね。いきますよ。キモミネーム、ロコさん。皆さん、こんばんは。
こんばんは。
は。
あなた遅いですよ。ちょっと言わんで。お願いします、ね。こんばんは。はい、
こんばんは。
私には弟がいるのですが、最近ドヤ顔の連発でとても困ってます。
マックスですか。
この人ですね、すごいマックスに似てるんですよ。聞いといてくださいね。
はい。
それと同時に披露されるにわか知識の受け流しに困っています。ちなみに、弟は小3なんですが、受け流すと怒ってしまいます。真面目に聞くのもめんどくさいです。相手の仕方を教えてください。
なるほど。
今ね、直哉さん、 この方、直江、あの、マックスさんに似てますと言いましたけども、はい、僕、ロックさん、あの、直江のね、ツイッター監視してて、はいはいはい、見てたんですよ。うん、この子ね、うん、中学生なんですよね。うんうん、これ僕、中二病って言いたいんですかね、彼は。
いや、それはそうでしょ。
違います、違います。あの、ロッコさん自体は、あれですか、
弟がね、
弟が
小さんが、の弟が、
弟があなたに似てるんだ。
俺に似てる。
そう。遅いよ。
ただね、まあ、今の話聞いてたらね、うん、にわか知識の披露というところは若干直哉の、
直哉の
入ってるかなと。
そうですね。足して2で終わった感じ。
そうですね。
まあ、ロックスとね。
ロックさんみたいな中学生の方も聞いてくれてるラジオに。そうですね。
めっちゃ監視しとるな、
なりましたが、僕たち。
そうなんです、うん。最近ですね、思ったのがですね、本当女性のリスナーが多い。
こんなラジオ。
こんなラジオ大丈夫かですね、本当。
まあ、弟どうするかですよ。
うん、そうそうそう、そうね、危ない。あ、今のナイスプレイ。ファインプレイだよ、ほんと。
にわか知識を披露してくる。
うん。
には、まあ、そうですね。
だから、マックスプラス、ナオヤ、まあ、フュージョンしたやつを、どう耐え忍ぶか、
う
ん。
そうですね。
で、怒るらしいですからね。受け流す。受け流す。あ、
うん、まあ、真剣に聞いてあげるしかないんでしょうね。
ただ、そうすると、ロコさんのですね、MP がどんどん減っていきます。
なるほど。
どんなにやわか知識かにもよります
ね。まあそうですね。
アニメとかだったら
どんなんか。そこを指摘していいのかどうかですよね。指摘したらまた怒るのか。
実は違うよと。
そうそう。実はこれはこうなんだよって教えたときに、うん。
ガンダムって RX78 って言うんだよみたいな。
ああ、そのレベルか。
感じですかね。
どうなんですか
ね。それに対しての影山さんの回答はい。
回答ですか。そうだよね。小学生ですから
小3ですからね。小3
ですから
。小3でどういう風な知識を披露するのがすごく気になるな。
そうですね。
まあ、知識を与えられたら、とりあえずお菓子をね、与えたらいいんですよ。
なるほど。あ、よく知ってるね。
はい、偉いね、偉いね。チョコレートあげるよ。
最近のね、この6さんの音だどうかわかんないですけど、小3ちょっと混ぜてるらしいので、
あ、そうですね。
お菓子とかあげてもね、ふざけんなよ。
なるほどね。
ど女寄ってこいや。ぐらいのレベルかもしれない。怖いですよ。
まあ、もう、おだてて、
はい、
ちょっと離れていくしかない。
いや、弟なんだね。まあ、あのですね、僕が提唱したいのは、はい、多分、ロコさんが言ったのはですね、ロコさんは多分、もう MP が2ぐらいしか残ってない。
うん。
その中でどう対処するかなんで、なるべく精神的負担がないようにする。
ではですね、
はい、
ロコさんが、もっとすごい知識を披露して、やっぱお姉ちゃんには勝てないと。
え、お兄ちゃんじゃないの？
知らねえよ。
性別疑惑が。
知らねえよ。ロコちゃんって言うと、ロコっぽいか。こんなのいいんじゃない？
まあ、女性としたら、うん、ね、まあ、お姉ちゃんすごいってなったら、うん、もう弟もお姉ちゃんには知識言わなくても、
うん、
分かるんじゃないかって、
はいはいはい、
なるほどね、
言わなくなるんじゃないかなと。
なるほどね。
僕たちが直哉からね、にわか知識を披露されるときは、うん、まず疑ってかかります。
そうですね。
それ本当ですかって、
うん、それかもう本当に流しますよね。
そうね、
冷蔵庫あさり出したり、
そうそうそうそう、なんか納豆食い出したり卵ないみたいな。
そうですね。
まあでも影山の理論が一番いいかもしれない。なんか、自分がもっとさらに上の知識を披露して、ね、尊敬させるという感じかな。
はいはい、
ただね、二次被害として俺も負けたくねえってさらにドヤ顔が来る可能性ありますけど。
そういう時のドヤ顔の対応は受け流ししかないです、
ね。受け流ししかないです、ね。
僕よくやるから分かるんですけど、
うん、
ね、
影山理論でいくとさらにこっちもドヤ顔を
して、ドヤ顔、
あ、ドヤ顔でも負けたって思わせるか。最初はそれやってほしい。
ドヤっていう時に、どの時点
ド
ドヤどの時点で？
いや、そのどの時点で、うん、影山さんがドヤってしてるんです、
うん、
なるほど。
じゃあ、おっとね、こっちはね、しそうになったのにも相手がしてると。
なるほど。
その時点でちょっとみたいな、
うん、
それもあるんじゃないかな。
ドヤカウンターを入れる。
ドヤカウンターを
入れる。ドヤカウンターをね、
踏ん張りカウンターにならんで、ね、ドヤカウンターをね。
そしたらもうできないから、うん、自分は。
なるほど。
そう、ロコさん、それでお願いします。
そうですね、
はい、今後はですね、こういうふうなお悩み相談も受け付けてます。
はい。
こんなんで大丈夫か。
もうダメ。もう言っちゃダメ。
もうダメ。くどい。
くどい。で、最後、これ3行未満なんですけど、
はい、
重大なことが発覚したので、ちょっとお便りとして、
はい、
ご紹介したいと思います。
はい。
切りもみネーム、モモンガーさん。お三方、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
早い。
早かった。
よかった。画面ライダーが iTunes で聞けることを最近聞きました。なので、今から聞いてきます。かっこ笑い。
今気づきましたか。
やっぱブログの方が、
まあ、ただブログの方にもね、
はい、
iTunes で聞いてくれよって書いてるじゃないですか。
いや、セカンドの方あんま書いてない。
あ、書いてないんですか。ああ、なるほどね。
ちゃんと僕たちね、ちょっと難しいじゃないですか、うん、iTunes で配信しつつ、うん、ファーストで配信して、そこからまたページ変えて、うん、セカンドにもやってるから。
そうなん
だ。ただそうね、うん、
まあ、とりあえず iTunes でもやってるんですけど、もうこの際どっちでもいいや、
うん、時々ラジオでも言ってましたしね、ランキングがどうのこうのとか、 あれは全て iTunes のランキングのことですからね。
そうそうそう、もうなんか最近どうでもよくなって、
もしかしたらセカンドのページしか知らない人もいるかもしれないですよ、ファーストって やってたのかっていうレベルぐらい。
なるほど、リンク貼ってますか。
一応貼ってるけど見にくい。
あ、見にくい。
え、時々この頃ですね、うん、あの iTunes のランキングでも、うん、セカンドよりファーストの方が順位がいいんですよね、
うん、
あ、それはわかります、
うん、それやっぱりあのファーストの方をあのもう聞いてないからもう一回っていう方が増えてきたんじゃないかな。
セカンドはブログのページ知ってるけど、うん、ファーストの方知らないから iTunes で聞こう。
なるほど。
だってもうあ のかもしれない、ね、ファーストの方って4回目からじゃないですか。
うん、そうそうそう。
まあ1回目は僕たちが消したとして、うん、2、3回はもう
自動的に消されてますからね。
そうですそうです、うん、2、3回はもうブログの方でしか聞けませんからね。
あ、そうですね。
ファーストの、
うん、よろしくない、うん、よろしくないですけども、とりあえずね、
まあ、ただ僕とマックスはですね、
はい、
iTunes のランキングが上がると
テンションは
上がります。
そうですね、コメントにも
一気一憂してますね。
あの、じゃあマックスと影山さんを喜ばせたい方iTunes でダウンロードお願いします、
は
い、
あ、クリックで OK です。
あ、クリック
クリックで OK です。
クリック、そうじゃない、もうなんかもううわーってめっちゃクリックされるからランキング上がってくる。
そうですね。
ということで、
はい、
今後も普通歌、お待ちしておりますんで、
はい、
最後あの影山がですね、あのアムロでまた
お待ちしてますと
お待ちしてますとお願いします。
お待ちしてます。
はい、そういうことでね、残念と
残念と
売らないで。
今回はあれあれですか、あの
あれですか
あれだ、あの放課後ファミコンクラブと、
うん、
あのおすすめの君にをあの平常通りやりますから、企画なし。
あら、
普通にやりますから。
はい、
ファミコンクラブは何を捨てるの。
ファミコンクラブはスパロボ L が発売されましたので、あのスパロボ L を語りつつ歴代のスパロボについて語ります。
なるほど。
ゲームの話をするコーナー。
はい。
で、放課後ファミコンクラブはそれなんですけど、おすすめを君にもあの用意してるんですよね。
用意してます。
うん。
ということで、おすすめを君に行きたいと思います。
はい。はい、
綺麗に行きましたね。画面ライダーブスリー。
改めまして、こんばんは。マックスです。あ、ごめんなさい。オープニングの手で言ってます。
いや、いいです。いいです。
いいですよ。
あの、今日はですね、最近あの、おすすめの君にをやってなかったのと、
おすすめの君に。
おすすめを君に。
はい。
あとですね、ちょっと、あの、いつもあの、ロボットアニメに偏りがちだから、違うのをって言って、うん、実際あんまロボットアニメを紹介してなかったなと思って。
そうなんです。
なるほど。
実はね。実はね。ですので、ちょっと今日はね、ロボットアニメを、まあ、そんなに有名でもなく、マイナーでもなくっていう作品をちょっと、
はい、
紹介するんですけども、それはね、ラゼフォンです。
そういえばさっき弾いてましたね、収録の前に
ね。そう
そうそう。ずーっと。
あの、ラゼフォンはですね、僕、高校の頃に初めて見たんですけど、
うん、
高校の頃にですね、友達に携帯電話で、うん、いいちょっと動画があるから、まあ、見てみてって言われて、見たのが、あの、
はい、
ラゼフォンと、広瀬香美のですね、プロミス
を、うんうん、ゲッタンですね、ゲッタン、
はい、マットで作っている動画だったんですけど、うん、その当時は携帯で見て、で、うん、昨日もちょっとですね、久しぶりにあの七色のニコニコ動画っていうのを見てたらですね、
うんうん、
広瀬香美のプロミスが流れてて、
はい、
こういう動画もあったなって思って、今ニコニコ動画で調べたらあったんですよ。
まだ残ってた。
残ってました。もう6年くらい前なのに、
うん
うん、
それを見てですね、これラーゼフォン押さないかんと思いまして、
あのラーゼフォンを初めて知ったのは、うん、あれですか、スパロボですか、やっぱり。
いや、当時はその高校の時に。そう
そう時によ。
あの時の高校の友達が、携帯でおすすめた動画の中に
ラーゼフォンを知ってってことですね。
知ってて、その後に MX で初めて、
あ、そうですね、
ラーゼフォンを見たんですよね。もうスパロボ MX ですよね。
そうですね。
ラーゼフォンはですね、ちょっと話が難しいんですよね。
う
ん、始まりがの東京ジュピターって、あの主人公のですね、
うん、ちゃんと振らなくても言えるようになりましたね。
そうですね。
主人公のあの神の綾とはですね、
うん、
あの東京以外の世界が全部消滅しているっていう体で、
体、うん、で
っていう体で、
体なの？
実際は
実際どうなの？
あるけど体で。
ごめんなさい。あのその東京のね、うん、中では、
うん、
その東京以外の全部の世界が消滅したっていうことになってるんですよ、
中の人はね、
はい、うん、でも実際は消滅しなくて、う
ん、普通にあります、
はい、東京はですね、東京ジュピターっていう円形のですねバリアみたいなのに囲まれてたんです、
はいはいはい、
しかもその中と外では時間軸が違うんですね、
うん、
時間軸
で外にいる人間と中のいる人間、昔は知り合いだったとかいうのもあるんですけど、記憶がなくなってるんですよ、うん、中の人間は、
うんうん、
で、アヤトが外に連れ出されて、
まあ、ジュピターの外から、
はい、
うんうん、
で、テイラとしてね、まあ、ラーゼフォンに乗って、
テイラって何ですか、
まあ、司令というか、
はい、
そういう組織があるんですよ
ああ、ネルフ的な、
そうそうそう、ね、
分かりやすいもの、
ネルフ的な組織がね、
はい、
で、戦うということなんですけど、
乗ってるか今、
そうですね、
結構ですね、うん、話難しいんですよ、
どこが難しい
どこが難しいというと、うん、いろいろね、
ラーゼフォンのまず目的は何なんですか、敵を倒すこと、
違います、
違う、ほう、
敵を倒すことというか、
うん、
なんて言えばいいのかな
難しいからね
難しいんですよね、
エヴァ並みに難しいんです、
エヴァ並み、そうですね、勝率とかいろいろ出てきます、
まずじゃあラーゼフォンに関するキーワード、うん、これだけは重要だった。
そうだね。
そうですね。
まずラーゼフォンとは何ぞや。
ラーゼフォンとは、
うん、
ラーゼフォンとは忘れました。
はい。いやラーゼフォン。
一応そのロボットの名前です。
名前ですけど。
そうそうそう、主人公が乗るロボットですな。
うん、
でまあ操縦者のことを奏者と呼ぶんですよ。
はいはい、はい。
奏者。
はい。
あれ
演奏する奏者。
はい。そうです。で、うん、敵がドーパントじゃなくて。
あれあれ。
行くぜフィリップ。
変身の方が
来ましたね、
ドバイアメモリの方が来た、
ドーバン、いやちょっとね、6年前だから、
ま、だ6年前です
ね、もうしょうがない、もうドーパントにしよう、ドーパント、ドーパント、
じゃあ、調律というのは、
調律というのはですね、これがまた難しくて、
これが難しい、
敵を倒す
この調律というのが難しいんですよ、
う
ん、かん、まあ一応目的としては、うん、世界の調律、
世界の調律
が目的なんです、
すごい気になるわ
世界を調律させるっていうのが、
はいはい、
でもスパロボやってたお二方なら分かると思うんですけど、
うん、
まあ、後に、ね、神聖ラーゼフォンとかなったりしますし、
はいはいはい、
その調律をするためにはみたいなのがもうあるんですよね、
で、いろいろ調律って何なんだろ
う、まあ思惑とかもいろいろあって、
いやだから知りてえよそこ
ここも物語の核心ですから、ここ調律は、
まあ、ネタバレになっちゃうからね、そう
そ
う
そ
う、
であなたは調律について理解してるんですか、
まあなんとなく
あまりしてないと
微妙じゃん。
あとですね、神会と呼ばれる会がやっぱありまして、
うん、
ですね、ブルー
なんとかね、
うん、神会なのに覚えてません、ね、タイトルがブルーなんとかね、
もうここはね、ガチ泣き必須ですよ、
ガチ泣き必須、
ギリギリです、ギリギリ
本当に見たら泣くと思う、
どんな話なんですよ、どこはどんな話、
いやここもちょっとね、うん、ネタバレですよ、
いや言えないだけですかこの人、
いやちゃんと言えますよ、ね、ここだけは
今思ったんですけど、調律も人類補完的な、
ね、俺もそんな気がするん
ですかね、
いやエヴァに似てるって言われることもありますけど、うん、もう全然違います、
多分
素晴らしい、
神回は東司君の話みたいなもんですよ、
ね、ああなるほど、
もう全然違いますよ、
だ
から
ど
ういうか影山さん MX 見てたら、うん、やってたら知ってると思うんですけど、
ね、もう MX したら何年前ですか、
もう6年ぐらい前、
ゼフォンがね
覚えてねえよ、うん、
まあ、なんと言っていいかね、とりあえずもう泣くんですよ、悲しい、あの演出はせこいと言われるような手を使ってくるんです、
なんか全然わからない
まあ見てのお楽しみと、
ということか、
というと、あとまあ、うん、もし興味ある方はニコ動で、
うん、
ラーゼフォン大バツバツ学賞をプロミスっていうのがあるんですよ、
うん、
さっき僕見てたんですけど、それ見てもらったらその僕が言ってたガチ泣きのシーンも流れるんで、
ただ内容知らないとそのガチ泣きのシーンだけ言ったところで、うん、わからませんよね、
ネタバレになっちゃうでしょ
まあそうです、
一番いいのはそのラーゼフォンを見ればいいんですけど、
まあそうですね、
全何話なんです、
全26話です、
ほほほ
ほほ、まあまあ短い、
見やすい、
そうですね、
うん、
ここで先にネタバレいっちゃったら、
うん、
もし見た時にね感動すれるでしょ、
まあ、うん、そうですね、
でも今すごい謎に残って、まず調律が謎ですよね、
はい、
で神回のブルーなんとかの内容が謎ですよね
いやまあそれ以前にラーゼフォンが謎ですからサックスに言わせたら
ラーゼフォン分かんない
いやだってあれですよね、ランクが何って言われて分かります、
それは地球を守るためにありますからね、
そうでしょ、
超人です、
うん、
超
人、
そうでしょ、うん、ラーゼフォンは調律するためにあるんですよ
、は
あ、
そのラーゼフォンというのは人間が作ったものなんですか、
多分違います、ね、
多分
っ
ておそらく違う
おそらくですけど、
ね、
ただ聞いてる人はですね、うん、もうすごい今謎が残ってるんで見たいと思う可能性、
敵がね確か何だったかな、
ドーパントでしょ、
まあ異星人 で、うん、っていうわけじゃないんですけど、ちゃんと あれなんですよ。
何ですか？
あの人間と変わらない様子というか。
ほう。
ああ、はいはいはい。
でも血が青いんです。
あのアクエリオンの堕天使のような、
ね。ああ、なるほど。わかりやすいわ、今。
で、普段は赤い血なんですけど、うん、ある時期を超えると、うん、血がね、人間と変わらない赤なんですよ。うん、で、その、何でしたっけ？
いや、知らないんですよ。
その人間かその敵対側のね、はいはい、敵の側のやつかっていうのを調べるために検査とかするんですけど、うん、もう血も赤いし問題ないと、うん、でもある時期を過ぎたら血が赤くなってたのが青くなったりするんですね。
あ、じゃあ人間じゃなくなるってことか。
なくなるというか人間じゃなかったと。本当は
隠蔽した
擬態的なね。
ああ、ワームできた。
擬態でもないんですけどね。
どっちだよ。
僕もねちょっと6年前ですから忘れちゃってて、
よくわからない、
よくわからない、
よくわからないけど、マックさん言いたいのはとにかく面白いと。
面白い、
よくわからないけど面白い。
面白い。
じゃあどう面白いか、まずストーリーが面白いとかいろいろあるじゃん。
ストーリー面白い、
ストーリーがいい、
引き込まれますね。
何系？
中高生の男子がやっぱり多くね我々のラジオを聞いてくれてますので、はい、うん、期待のかっこよさっていうのがねやっぱ重要だと思うんですよ。ああ、それは必殺技とかね、う
ん、期待はねあんまりかっこよくない。知ってるでしょ。
知ってます。なんかウサギみたいな耳に、
うん、ただですね、
ウサギになんか青いベスト着てるみたいな。
普段はねこうフェイスがねあれなんですよね、
うんうんうん、
ただ覚醒した時に目がガシャンって開くんですよ、
う
ん、
はいはいはい、はい、
とあとこれはね僕さっき中二病かなって思ったのが、うん、アヤトの目がね赤くなる時あるんですよ。
ギアス的な、
僕は叫びながら目が赤いみたいな、うん、超かっこいいよ。
そうですね、
味方が今これが神聖のドヤですよ。ドヤってますね。
なるほど。
もう1回につき4回は出るからどうや。
まあラゼフもとりあえずね、うん、気になった方はちょっと調べるだけでもしてほしいなと。で興味を持ったら見てほしいなと。
まずですね、まあ、中高生の方は期待のことが気になるっていうの、うん、僕もすごいわかります。
はい、
で期待は丸×三角でいくと何なの？
丸。
丸。
ああ丸。
新生ラゼフは×。
あ、
なるほどね、進化系ね。だからあの V ガンダムの次の V2 ガンダムがちょっとアウトみたいな。
いや、なんと言ったらいいか、あのエウレカ7の、うん、あれあるじゃないですか。
スペック2。
スペック2の上。
上
スペック3か。
3、
うん。あんな感じになっちゃう。
の上。
スペック4。
最後。あの、白いやつ。
はいはいはい。だからスペック3だ
よ。3ですかね、うん。あんな感じになっちゃう。
あれはちょっと確かにいただけないね。
そうそうそう。うん、
なるほど。期待は三角。
じゃあ、三角。
絵は
作画は、かわいいかどうか。素晴らしい。
素晴らしい。
作画は素晴らしいです。
あと
です
ね、かわいい、
オープニングのヘミソフィア。
スルーしちゃって。
オープニングのヘミソフィアっていう曲
が。坂本真綾さんが歌
って
ます、
ね、はい。これがね、もうまたいい曲で。
なるほど。まあ、真綾だもん。
有名なんですよ。
だって。真綾とか言ったらいけないから。
これがまたいい。真
綾さんって言わない。
真綾さんだ。
これがまたいいんですよ。
出すからね。この真綾さんはね、クオリティ高いから。
高い。
ラゼフォンの世界観と合っててね、
うん、
オープニングもいいんですよ。
なんかね、演じてるっていうか、なんか、奏でてますって感じ
で、ね。そうそうそうそう。ね、ですので、興味持った方は、オープニングだけでも、聞いてほしい、
うん。すごい熱意は伝わるんですけども、一体誰がターゲットなのかっていうのはさっぱりわからないというね。
そうですね。
まあ、あと他は、ね、早急のファフナーですかね。
変わっちゃったよ。
2タイトル。今回は。
尺はまだあるんで、まあいいんですけど、
ね。まあ、もうすぐ映画がね、うん、あって、
はい、
最後の、やっぱ続編らしいです。
うん、
結構中途半端な終わり方しましたからね。
パ、ね、うん、フナーね。
パフナーはですね、なんて言ったらいいのかな、あれも。
ちょっと予定がもうすごいですよね。今日ラジオ話すからって、すごい言ってたの。
行き当たりばったりですよ、彼は。
まさかね。
アウトローです。
パフナー行っちゃって。
パフナーもね、有名ですよ、結構。
まあね、
まあ、
パチンコとかでもなりましたから。
ね、そうですね。
うん、
まあ、ただ、見てない方もいるんじゃないかなと思って。
うん、どこがどうおすすめなんですよ。
そうですね。期待はあんまりかっこよくないんですけど、
はいはい、
ストーリーがね、本当に面白くて。
うん、で、ちょっとあらすじを、パラッと。
あらすじはですね、まあ、子供たちが戦うんですけど、
うん、
竜宮島だったっけ、
名前ちょっと覚えてないです、ね。
竜宮島じゃなかった
っけ、竜宮島でしたっけ、
うん、
の、子供たちが、
うん、
敵の名前忘れましたけど、
うん、まあ、高い。
まあ、なんか変なね、生物みたいな、やつが襲ってきて、
うん、
それと戦うね。
変な生物みたいなやつら。
ただパフナーに乗るとね、いろいろと弊害が出
てる。そうそうそう、うん、まあ他のアニメと違うというところは、パフナーに乗ったらですね、
うん、
寿命が縮まっちゃうんですよね。
そうそうそう、
だんだん死に近づいていくっていう、
はいはいはい、
ですので大人たちは子供たちに戦わせていいのかっていう葛藤と、
うん、
子供たちは自分たちがね、このまま乗り続けていいのかっていう葛藤があるんですよね。
一つ言っていいですか、 すごく語ってるんですけど、熱くなればなるほどですね、マイクが遠ざかってくる。こう伸びぞっていくという、あの中二病的なね。
すいません。
なるほど、ね。
ちょっと魔王テイストになっていくっていう。なるほどね。すごいわかるけどね。
うん、
でも語り口うまくなりましたね。
そうですね、うん、
若干うまくなった。
ただね、ファフナーはね、
うん、
ガンツ並みにどんどん人が死んでいきますからね。
そうそうそう、
どんどん死んじゃうから、
主要キャラって思われてた、
うん、
最初の子供たちとか、
うん、
バッタバッタと死んでいきます、
ね、バッタバッタ死んでいきますし、あの婚約者もかね、
うん、
死んだところがもう悲しい、うん、まあフラグ立ってたんですけど
ね、まあね、
死亡フラグはね、
死亡フラグは、
うん、あとですね、あの子供たちの最初の一人目が死ぬとこあったじゃないですか、
はいはい、うん、
あっこから、最初、早期のファフナーって、面白くないって言われてたんですよ。
うんうん、
で、その演出家の、そうそう、脚本家の人がね、
変わったのよ。
変わったんですよね、そっから。ただ、その、子供を死亡させるとこだけは、神と言われてるんです
よ。
そんぐらいタイミングと、死に方と、そういうのが良くて、ファンから支持されてたんですよね。
確かに何話でしたっけ、7話か13話かその辺から急激に面白くなりますからね。
そう、後半にね、行くにつれてすんごい盛り上がりを見せるんですよね、
う
ん、
ちょっと自堕落な感じなんですね。
で、でまあ、作画もあのガンダムシード、
そう、平井さんがキャラデザーですからね、
シンみたいのいますしね。
そうです、ていうかシンですね、
シン
シンです完全に、うん、
でやっぱあの最後のね、
う
つ展開と言われている、
うん、
最後の最後での、うん、
あのシンがね、
うんうんうん、
うつ展開というよりバッドエンドと呼ばれているね、うん、
あ、
真のもう一人の方でしょ、髪の長い方でしょ、
ですね、何でしたっけ、
あ、もうそれ、ある人ね、
ある方、ロン毛がね、
ロン毛がね、
まあ、バッドエンドと呼ばれる終わり方をするんですけども、
うん、
映画版で続編が決まりましたし、
うんうんうん、
もうすぐですよね、12月ですね、
まあなんとか作ってくれることを祈りますけど、まあ、あの
続編が出るような終わり方でしたしね、
うん、そうそう、あと DS の方では
DS?
DS です、
お、ゲーム、
ファフナー出てるじゃないですか、スパロボに。
あ、スパロボか。
はい。
あ、はいはい。
スパロボの方では、バッドエンドをハッピーエンドに変えてるんですよね。
へ、
え、ぇ、
ー、
そのやり方次第では。
ああ、なるほどね。
だから死んだキャラが後になって、実は生きてましたっていうように出てきたり。
なるほど。
さすがスパロボ。
そう。最後に、バッドじゃなくて、ちゃんとみんな帰ってきましたよっていう。うん、
なるほど。
さすがマックスあるんですよ。この後、ちゃんとあるスパロボにつなげるような。
なるほど。
うまい。
うまい。
うまいわ。
そにもなってたんで、気になる人は、早期のファフナーを見て、スパロボもしてください。
う
ん、
そうですね。
スパロボ K ですね。それは知らんのかい。スパロボ K です、K。
ありますか、ちょっと確かめようと思って。
スパロボ K、K。
D じゃなかったっけ
?D はアドバンスだ
よ。D アドバンス。
あ、そっか。
スパロボ K。新ドラゴンが出るやつ。
そうそうそう。すごい渋いやつ、ね。
すごい渋い。
V ガンダム出てくるから。
ただ、スパロボ L から発売しましたよ。
ダメ。それ、ちょっとそれ次のコーナーだから。
じゃあ次は、放課後ファミコンクラブです。
あ、行く。
話したいこと話したから。
ぶっ飛ばすよ。じゃ行きましょうか、
はい。
話尽くしたからもう。
仮面ライダー V3!
放課後ファミコンクラブ、
最近ね、よく言われるのがですね、
はい、
影山さんテンション高いですねってよく言われるんですよ。リスナーさんね、
なんかそこは僕もツイッターで見たんですけど、うん、アヘヤマモードって書いてあった ね。
そうそう、
アヘヤマモード全開と
放送的なね。
そうそうそう。
はい、じゃあ放課後ファミコンクラブが、スパロボの話を今回はしましょうかね、
はい、ゲームの話をするコーナーですけども、
ね、スーパーロボット対戦 L が発売されたということで、
はい、昨日発売です、
うん、
おめでとう。いやいやいやいやいやいや、
これは DS ですか。
DS ですね。
DS か、
うん、イエスで初参戦作品が、
はい、
エヴァンゲリオン新劇場版と、あとなんだ、
黒金のラインバレルと、うん、
マクロスフロンティアと
戦いイクサ1、
3なるほど
が出てましたけど、
あとまだ
ダンクーガだ。
ああ、そうそうそう、うん、ダンクーガノバの、
あ、ノバの方、
はい、はい、が出ました。
その劇場版ハってことは
劇場版です。
劇場版、
はい、劇場版ハまで入ってるそうです。
あ、なるほど。ビーストモードも出るのかな。
2号機確認されてるらしいので。
あ、出てました、はい、出てました。
で、僕がですね、プレイしてみました。
お、
スーパーボタン戦 L、
はい、
じゃあちょっとですね、劣化してらっしゃいます。
そう、まあ確かにシステムあれじゃないですか、
はい、うん、
まあいろいろね、新しい試みとかもあるわけですけども、
うん、
今回またね、招待制を組み込んじゃいまして、プラスのアタックコンボシステム、
うん、
もう全部ですね、毎日とやってるのをまだもう一回やっちゃったんですよ。
なるほどね。
なるほどね。
と、あとですね、なんでここに来て、最新作が DS なのかと。
うん。
うんうんうん。
もう、 PS3 が出てね、何年経ちますかと、
うん、
ファンは待ち望んでるんですよ。
なるほど。
Z の続きを。
ただですね、うん、あんまり文句言いすぎると、愚痴ラジオになっちゃうんで。
そうですね。
僕は、まあ、初感、1日しかまだやってないんですけど、うん、L、ちょっと良かったかなっていうところ、
はい、
少しだけ。カットインがめっちゃ多くなった。
ああ、なるほど。
アニメーションカットインがですね。
うん、ちなみに声は出ますか？
出ない。
やっぱり。DS はね、
ね、
そう、それがね、
うん。うん。あとね、何が良かったかというと、まあ、いい悪い、どちらかも言えるんですけども、プロローグといいますか、戦闘前のインターミッション。
はいはい。
っていうのが、他キャラの絡みがめっちゃ多くなった。だから、すごい長いんですね、文章が。
ああ、なるほどね。
いいも悪いもあるんですけど。
それ読むの好きな人は、
かもしれない
です、ね。嬉しい、ね。
だから、例えば、マクロスフロンティアのミハエルと、うん、あれですよ。ボルテス5の一平がね、うん、そう、キャラが被ってるんで、
はいはい、
初回から喧嘩したりするんですよ。
お
前、ちょっとおかしいんじゃねえのみたいな感じで、うんうん、うるせえやみたいな感じで、なぜか1話の間に喧嘩して仲直りしてしまうという、それぐらい長いんです。
なるほど。
すごい長い。
ね、
いいか悪いかちょっと微妙なところなんです
ね。そうですね。
いろいろね、新しい作品が参戦するのはファンとしても嬉しいんですけども、
うん、
なんと言ったらいいのかな。それによって昔の作品がやっぱり削られるわけじゃないですか。
うん。そうですね。今回シードが参戦して、ガンダムシリーズ全員消されてます
ね。なるほど。
うん、
DS とかPSP とかだったら、PSP はまあ昔の作品のね、
うん、
もう一回リメイクなんですけど、
うん、
DS 版は大体ですね、あれが短いんですよね、話数が。
はいはいはい。
なるほどね。
まあ、大体平均して30何話か40話ぐらい。
ソフトが小さいですしね、
そうそう、
その中にはね。
容量が入んねん。
プレステ2の時
は、プレステ
2プレステ2の時は、大体平均して60何話まであって。
そうですな。
一番長かったのが、ですね、スーパーロボット大戦インパクトの100話ですね。
うん、100話。
裏を合わせたら101話。
うん。
逆手のシャアっていうのがね、
はいはいはい、
裏でやったんですけど、そんぐらい長かったのに、
うん、
ファンは満足できませんよ。
ここでですね、ちょっと忘れてましたけども、一元さんがいらっしゃると思いますので、スーパーロボット大戦というソフトについて説明を。
うん、
スーパーロボット大戦はですね、
マックスがしてくれ
お話したいから。
はい、どうぞ。
スーパーロボット大戦は昔からね、
うん、
もうファミコンの時からずっと続いているシリーズなんですけど、
うん、
まあ要はスーパーロボットと呼ばれるね、
うん、
ロボット作品とガンダムのガンダム作品たちが夢の共闘を果たし、
ガンダムだけガンダムと呼ばれるリアルロボット系ね。
そう、リアルロボット系、まあ、はい、いっぱいあげますけども、
うん、
ガンダム、ナデシコ、
うん、ゲータやナデシコ
マクロス、
うん、
まあいろいろありますけどね。
まああとオリジナルロボット
とかもね。そうそうそう、
ね。
オリジナルだけで一本のソフトというかね。
うん、まあ脱線してる、脱線してる。
まあいろいろあるんですけども、その作品が夢のね、共闘を話し、まあチェスゲームみたいな感じで。
大丈夫大丈夫。
マスゲームですね、要は。
マスゲーム。
はい。
そうですね。シミュレーションゲームです。
はい。
やって進めていこうという作品なんですけど。
アバウト。
ユニットというものがありまして。
はい。
それを動かしていって、そのユニット自体に攻撃力とかが設定されてるんですね。で、そのユニットごとを戦わせるという、まあ、オセロプラスなんか、うん、まあ、オセロじゃない
ですか。そう
ですね。とにかく、まあ、盤上のゲームですね。
カプセルモンスターみたいなね。
ああ、そう。カプモンが多分分かんない。
分かんない。
分からんと思う。
でも、そんな感じですね。
うん。
まあ、ちょっとチェスに攻撃力が加わったかなっていう。
そうですね。
で、まあ、最後、ちゃんと機体を強くして、
うん、
いろいろね、改造とかできますし、
うん、
まあ、話数が進むにつれて、新しいキャラも参戦したりというのが、スパロボですね。
そうですね。
俗に言うスパロボのですね、醍醐味っていうのが、まずは夢の、まあ、コラボレーションですよね。
そうですね。
例えば、アムロと、まあ、カブトコウジね、
うん、
マジンガー Z がやりとりしたらどんなやりとりなのかとか、あと、マジンガー Z とガンダムはどっちが強いのかとか、
うん、
いうのがあるんですけども、みんなそのファンが楽しみにしてるのは、例えば、新しくロボットアニメがありましたと。それがいつ参戦するのか。
なるほど。
で、それがどういう、それがね、どういう風な演出で出てくるのか。
はい。
で、何の技が使われるのか。
はい、 はい、はい。
何のユニットが使われるのか。ね、っていうところがすごい楽しみになってるところなんですが、
そう。
今回の L はですね、MAX の予想を完璧に裏切ったと。
そう。
なっちゃったんです、
ね。なるほど。
まあ、前にね、L が発売しますよってなった時に、
うん、
僕と直江でね、ちょうど新しいスパロボについて語ってたんですよね。
妄想スパロボをね。
そうそうそう。
はい、
これ本当に前に一回ラジオでも話したんですけど、
言ってましたね、
そうですね。ギアスね。
ああ、ギアスか。
ダブル、ダブルオー。
ダブルオーね。
そうそうそう。うん、
ラムネ&フォーティファイヤーね。
そう。僕がね、いつも言ってますよ。熱望してます。
はいはい、
ラムネ&フォーティファイヤー。
まあ、出なかったと。
ファイヤ
ー。出なかったと。
そうですね、
Z っていうのがですね、プレステ2でもこの前発売されたんですけど、
はい、
それが意外に我々のちょっと要望を叶えてくれたと。
そうですね、
キングゲイナーとエウレカがついに参戦しまして、
まあ、エウレカはもろあなたの好みでしょ。
僕の好みですね、うん、ちょっとあんまり キングゲイナーも好みなんですけど、
うん、そうですね、
なんか僕もドストライクですね、Z は、
うん。
ここでですね、ちょっとまた脱線しちゃいますけども、各自、どのスパロボが一番好きだったのか、というところ。
僕はですね。
お、まあ、スイッチ入ってるから。じゃあお願いします。
僕はもう、これだけは忘れません。
はい。
第3次スーパーロボット対戦アルファ。
お
ぉ。
何がいい？
何がいいといえば、うん、参戦しているキャラというか、
うん、
機体がね、
機体の数がものすごく多いんですよ。
うん、
あとやっぱり第1次じゃなくて、スーパーロボ対戦アルファからずっとね、
うん、
第2次アルファ、第3次と続いてきて、最後の終焉で第3次ですよ。
うん、
ここまで来て流れですね、
うん。
話を引っ張ってきての流れと、
はい、
やっぱり最初から出続けてるキャラとのね、
うん、
新しいキャラとの共闘、
うん、
あとガンバスター出てますし。
ああ、ガンバスターね。
そう。は
い、
この間、ゴングのね、
うん、
曲で、
うん、
マットがあったんですよ。
うん
うん、第3次との、オープニングと、戦闘シーンを掛け合わせて、
うん、
いろいろ。
うん。なるほど。いい話いいから。
いろいろね、うん、マット流してるっていうのがあったんですけど、うん、
はいはい。
やっぱりね、参戦作品がすんごい多くて、感動しました。
うん、ほう。第3次は。
ガオガイガー。
あ、ね、
大好きだからこの人
ガオガイが出てますし、
うん、
まあ、あと鋼鉄ジークとかね、
うん、出ましたね、
ザンボット大胆、
はい、
あとあれも出てましたね、アーケードから初参戦した
バーチャロン、
バーチャロン、
うん、
とあと、
何だろうま
あとりあえずここまで出すかっていうぐらい参戦作品が本当にすんごい多くて、
はいはいはい
はい、やっぱりこれやってた時は気づかなかったけど、
うん、
神ゲーだったんだなって。
ちなみに一番好きな機体は何ですか？
第3次の中でね。
第3次の中で、
うん、
ガンバスターです。
ガンバスターか。
ガンバスターも何かか
っこいい。スーパーイナズマキックがね。
ああ、ノリコのね。
カズミとノリコのね、
うん、
スーパーって出て、次にイナズマって出るでしょ。
うん、そうですね。
あとガンバスターこう、腕をね、
あ、腕組んだポーズね。
そう、仁王立ちしてるシーンがすごく好きで。
ただね、ガンバスターはもう前シリーズそうなんですけど、終盤にしか出てこない。
ああ。
そうなんですよ。
まあ、
強いですからね。
強いのよ。
ただですね。
イナーシャルキャンセルがついてる
から。いや、うん、第3次では比較的、まあ、最後ら辺でもなかったんですよね。なぜかという。
まずい。トゥトゥトゥトゥトゥトゥ。
マナーにしなかった。
あらららら。
多分迷惑メールですね。
本当だよ。
レア系でした。
めっちゃハート入ってるよ。
何かというと、
うん、
イディオンか、第3次には出てたんですよ。うん、
はいはい。
ただ昔のね、イデオンと違って、まあ劣化はしてたんです
けど。ちょっとイデオンについて説明してみると。
イデオンはですね、だいぶ昔のアニメですけども、うん、
だいぶ昔の。
だいぶ昔のね。
これもバッドエンドで有名ですよね。
そうですね。
どんな機体かだけでいいよ。スパロボ知らない人がね、わかりやすいよ。
簡素ですよね。
え？
なんか簡単な
感じ。見た目で言えばね、
能力的、能力的。
ジムが、ボコって、筋肉質
になる。そうすごいジムがね。
ただ、いかんせん、最強、と言われてるゆえんがね、
うん、
イデオンソードとイデオン砲というね、
うん、イデオンガン、
イデオンガンですかね、
うん、9999です
9プラスの全方位という、
うん、
マップすべてにね当てれるという、う
ん、スーパーロボ対戦はですねマップ兵器というのがありまして戦闘1対1の戦闘じゃなくてもうそのマップにいる範囲にいる人は全員に攻撃を及びますっていう風な兵器があるんですが、うん、そのイデオンガンというのが無限の範囲を持ってるわけです、
はいはい、
だからその食らう敵があまりにも多すぎる。しかも攻撃力が9999、うん、これはゲームバランスを崩壊するんじゃないかというところだったんですが、どうだったんですか結局。
意外に役立ちませんでしたね。
貯めるのがね難しかったね。
ああ、そうですね。
まあ、あと他に使い勝手のいいキャラがいまして、
うん、第3次がね、
はい、うん、第3次にはスーパーロボ対戦じゃなかったガンダムシードも出てるんですよ。
初めて参戦しました、
うん、はいはい、
そのガンダムシードのスーパードラグーンがですね、
うん、
全方位ではないんですけど、
うん、
範囲の中で味方だけをね回避して、
うんうんうん、
マップ兵器を打てるという、
ストライクフリーダム
そう、
うんうん、
のがあったんで、そっちをよく使ってましたね。
以前出てたサイバスターの、
うん、
ハイファミリアでしたっけ？
サイフラッシュです。
サイフラッシュでしたっけ？というね、マップ攻撃も味方だけには当たらないという 能力を持ってたんですけど、それと似たようなね。
う
ん、
最強でしたね、サイフラッシュは。
強かったね。
うん、またかっこいいんですよね。
ただ今その第3次はどうなってるんですかね？
第3次はですね。
はい。
まあ、2、3回言いましたけど、
うん、はい、
メイドにパクられました。
メイドさんに。
メイドさんに。
それどういう経緯なんですか？
仮パクされました。
あ、いや、メイド喫茶に行って取られちゃった。
だいぶ昔ですけど、
はい、
メイド喫茶に行ってた頃に、
はい、
スパロボを私もしてるんだと。
メイドさんに、
はい、
もう
第3次はでも持ってないんだと、
はいはい、
貸してほしいと言われたんですよ、
はい、
あいいよと、
はい、
貸しますと言って貸したら
すごい大切にしてたのに、
そうですね、うん、失踪して
そのメイドさんがね、
はい、僕もあのアドレスとかも知らなかったんで、
うん、
失踪しまして、
ご主人様のものをパクるとかね
なかなかのメイドですよ、
失踪しまして、まあ闇の中ですよね僕の第3次は
好きなだけにちょっとショックですな、
もし聞いてたらね、
うん、
返してもらいたい
あの、U パックでお願いします。
そうですね、あの、マックス宛てにね、
うん、
ちょっとお届けしてもらいたいなと。
あの、ツイッターでまず連絡ください。うん、第3次はちょっと、逆にね、スパロボっていうのはちょっと置くとまたしたくなるんですね。
なるほど。
で、またあの、マットを見てるとですね、
うん、
やっぱあの、男の血がたぎってくるというか、
うん、
あのゴング
が、ね。なるほどね。
ゴング。第3次の主題歌ですね。
主題歌でゴングっていうジャムプロジェクトさんのね、はいはいはい、曲があるんですけど。
さん付けしちゃったよ。まあね、敬わないとね。
そうですね。
この方たちの曲はね、よく血がたぎるものが多いんですけど、
確かにね、熱いね。
そう、うん、ゴングはね、
うん、
本当に熱くて、
うん、
マットともね、掛け合わせてみたらもう本当にスパロボがね、
あの、
この前ですね、
あのマックスと飲みに行ったんですよ。
はい。
で、そのそのスナックみたいなとこだったんで、あのカラオケができるんですね。
はいはいはい。
でマックスゴング歌いたいと、
うん、
でゴング入れたんですけど、この人全然歌えないんですよ。入れたにも関わらず、あれ何だっけ、わかんないからちょっと名前歌ってって言って普通に歌ってたらサミは歌えると。で、変わったんですけど、なんかサビも探り探りなんで。あれどうやって、スキルだったら歌えるんだけど、みたいな感じ
、違うんですよ、
はい。
ゴングはね、全部完璧に歌いますよ。
う
ん、ただ、
う
ん、声がね、高い時があるんですよ。松本さんが歌ってる時があるんで。
その、なんていうんですかね、
はい。
声の高音低音が難しいと。
そう。なるほどね。
自分の声に合ってないと。
そう。それがね。
ジャムが合わせろと。
俺についてこい
と。あ、なるほどね。そういうことか。
そこがね、ちょっとね。
なるほどね、
うん、じゃあ次影山さんお願いします。
僕はですね、
はい、
スーパーロボット対戦 D ですかね。
D 渋い
な。先ほど話した何が好きかと
ゲームアドバンスですよね。
そうですね、
うん、
言いますと僕はですね、
うん、
ゲッターロボが好きなんです。
ほう、
うんうん、
新ゲッターだったらもう絶対もうスタメンですよ、
うん
そうですね、最初からずっと使っちゃう。
あのスパロボはですね、あの参戦機体が多いんですけども、マップに出せる機体というのが決まってるんです。
そうなんですね。
そうすごい、あの、まあ、30体以上あるんですけど、マップに出せるのは8体までとかですね。だからレギュラーっていうのがあるんですよ。
うん、そうですね。で、スパロボはですね、
うん、
あの、2通りの育て方に分かれると思うんですよね。
何ですかそれ。
マップに例えば10体出せるとしたら、うん、もう10体フルに出して、
うん、
均等に育てる、
うんうん、
というタイプと、
うん、
10体出せるのに5体しか出さなくて、
う
ん、その5体だけのレベルをどんどん上げていく。
なるほどね。
うん、で、僕はですね、その、そうです。あの、厳選した機体のみを、
と
育てていく、
うん、
育て方だったんですけど、
ほうほうほう、
もうゲッターのみを出撃させたりとかいうね。で、まあ負けてお金貯めてという。
なるほどね。影山はこだわりますから、
そうですね。ゲッター大好きなんですよ。それでですね、
はい、
スーパーロボット対戦 D にはですね、
はい、
新ドラゴンというね。
ほ
っ、うん。
出ましたね。
出たんですよ。
出ましたね。
ゲッタードラゴンが。
うん、はいはい、
でかいでかい。
そうそうそうそう。あの、サイズっていうのがあるんですけど、LL ですよね。
LL ですね。
ガンバスターレベルです。
それでですね、シンゲッターとシンドラゴンの合体技があ
ったんですよ。うん、あ、はいはいはい。
それがもうかっこいい。
ニヤニヤしちゃう。
これが。あの、線が白くて、
うん、
5人がこう、
バーッ
と、6人がバーッと一斉にこう、
なって、うん、で、シンドラゴンの上にちょこんって乗るんです
よ。あ、そうそうそう。懐かしいな。
シンゲッ
ター。サイズが違うからね。
サイズが全然違うから。う
ん、ちょこんと乗っちゃうから。
そこがね、やっぱシンゲッター好きにはね、
うん、
たまらない。
多分あの、シンドラゴンはですね、後の方に出てくるんですよね。
うん、
すごい後の方。めっちゃ強いから。
強いですね。
うん、
まあ、ネオゲッターもかっこよかったですもんね。
ネオゲッターは R なんですな。
ネオゲッターは、ゲッター、今までのゲッターと違って、青い、
ね。青い。
そうですね。
僕、ネオゲッターは好きなんですよ。
ゲッターっぽくないゲッター。
プラズマを使うんですね。
そうそうそう。
基本ね、
うん。そうですね。
僕もゲームアドバンスだったら R が好きですね。
R。
ネオゲッター
は、ね、はいはいはい、
あとあの、あれなんですよ。D じゃなくて R の方はあのガンダムだ X が出るんですね。
あ、そうです
ね。ダブル X が出ちゃう。
はいはいはい、はい。
だから巨漢大砲主義というですからね、みんなあの、一撃は強いんですよ、めっちゃ。
なるほど。
ネオゲッターもですね、あのプラズマなんとかっていうのが、あの記録110でなぜか使えるというですね、
うんうんうん、
あのマックス技なんですけど、懐かしいですね。
懐かしいですね。
まあ、やっぱりあとはスパロボといえばオリジナルキャラですよね。
それ話したいのね。
僕あんまり興味ないんだよな、オリジナル、
ね。OG、
うん。OG、今もね、ちょうどアニメがやってますよ、うん、OG2 が。
スパロボはですね、あの1作品ごとにあの主人公キャラというのが、あるんですけども、あまりにもその作品出しすぎて、主人公キャラがいっぱい出ちゃったと。
うん、
なんで、その、ま、主人公キャラだけ出ちゃうゲームを作っちゃおうよってしたのが、スーパーロボ対戦 OG と。
そうですね。
出てるのがですね、
うん、
まあ、有名なのがアルトアイゼン。
有名なのがね。
まあ、我々にしては
、ね、我々は有名なんですよね。
そうですよね。
あの南部京介さん、
ね。南部京介ね。京介南部。
それはスーパーロボット対戦、スーパーロボット対戦インパクトの主人公です。
そうです。うん、あと、ラインバイスリッター、ごめんなさい、バイスリッターのね、
うん、
エクセレンですよ。
はい。そうそう、
スーパーロボット対戦インパクト
か。ブローニングエクセレンというね。うん、
はいはい。
とあとはですね、
うん、
スーパーロボット対戦 A で出てきたですね、
うん、
アクセル・アルマン、
うん。
あとはですね、
うん、
ラミアですね。
はいはい、はい。
これも A ですね。
そうですね。
他にもまあ、言い出したらキリがないんですけども。
あ、もう覚えてないから。SRX 舞台ですな。
ああ、そうそう。
あれもオリジナルですね。
うん、あとはスーパーロボット対戦アルファから。
ゼンガーゾンボルトですよね。
ああ、
結構有名なね、
アルファ。
我はゼンガーと。
あれはね、ちょっと俺もかっこよかったなって思った
ね。
あ、こう立つ剣なりと
大前が、
ね、武士みたいなね。
そう。
これ強いのよ大前
が。僕はだいぶ昔にですね、直江さんのメールのやり取りでやってました。
う
ん、
そうですか。
やってた。どっちが前がやってた
の？僕が前がやってて。
あ、俺あっちのやってた。
ただあの前が僕も使ってたんですけど、あのですね、そのストーリーの中でですね、
うん、
その大前がに武器を増やそうぜっていう博士が言ってくるんですよ。
うん、
だからいらないって断って、
そうそうそうそう、
もう我は心を鍛えるみたいな。
うん、
感じのやりとりあるんですけど、そこで若干イラッとしたんですよ。
増やせよ。
増やせよ。こっちは新しい技使いてんだよ。
そうそうそうそう。
って思って、うん、もうあんまり好きじゃないんですよ。
ただですね、その後ですね、うん、第2次の話ですよ。
はいはい、
第2次スーパーロボット対戦アルファなんですけど、第3次スーパーロボット対戦アルファで、あの、ゼンガーがですね、また武器増やせよって言われるんですよ。うん、さそしたら我はしないという話になるんですけど、
うん、
そしたらゼンガーの連れのですね、
はい、
あの、まぁ、ちょっとメガネかけてる、
レイチェルですね。
レイチェルってやつがいるんですけど、それじゃダメだと。
うん、
これから勝てないということで、レイチェル君と合体攻撃って言われて
る
んです
よ。なるほど。
竜巻っていうのがついて、
はいはいはい、
それだとちょっと、あの、ゼンガー君はですね、あの、射程がいつも1なんですけど、
うん、
1から3になったんですよ。
あの、レイチェルの機体が馬になるんですよ、ね。
そうそうそう。
なるほどね。
そうなんです。だから一応武装は増えてます。
なるほど。
ただぜひ一応ゼンガーともう一体、ゼンガーに似た機体ということで、スレードゲルミルっていうのが
いるん
です
よね。あ、はいはいはい。
いや、ゲルミル。
あ、そう、ゲルミル敵。
これは敵です、ね。フラグによっては仲間にできます。
はいはいはい。
あとですね、僕はスパロボを A からもうずっと、
うん、
アルファから第2次、第3次とずっと使い続けてきた主人公が、
うん、
クッサですね。
あ、クッサミズハ、
はい。
おっぱいでかい。
竜皇王とね。
ああ、はいはいはい。古竜王。
竜王旗、古王旗っていうのがいるんですけど、
はいはい、
これが合体して竜皇王になるんですよ。
うんうん。
古竜王にもなれるんですよ。
そうそう。変形できるからね。
そう、
空の竜。上と下が、あの、ゲッター的なんですね。順番で
変形。どっちにもね、対応できるっていうのと、
うん、
あと第3次でですね、初めて、こう、追加されたいらない追加機能っていうのがあって、
ほうん。
女性の胸がこう、プルーンと動くんですよ。
それ第3次からでしたっけ？
これね、確か第3次から。
でしたっけ？
あのね、第2次くらいから、ちょっとその片鱗があった
の。そうなんですよ。あの、カットインの時に出てきたら、キャラの顔自体はですね、瞬き程度なんですが、うん、おっぱいだけは激しく
揺れる。揺れる。しかも、クスハが一番揺れる。
そうなんです。
あの、あれは確かに、
うん。あざとくなりましてね、あの、Z から、あの、下から上にこう、
ポンって。
あの上から出てきて、一旦、落ち着いた後にまたシューンって消えていくというですね。
なるほどね。
そうなんですよ。だから、エウレカもタルホとかですね。
あ、はい、はいはい。
無駄にその正面からこう、カットに入ってきて、おっぱいがちょっと揺れて、また消えていくという。
いらないね。変な、なんか、方向に走っちゃった時もあったんですけど。
ニヤニヤしましたけど、ね。
そう。
なんちゃね。なんちゃニヤニヤしました。
クオリティも落ちてないなと。
うん。Z は良かった。
Z は良かったです、ね。
僕は Z を押しますね。
Z の次がね、L っていうのがやっぱり、やっぱここは PS3 来てほしかったなっていう
のは。あの、Z の後に、その L っていうのの前に、さっきも言った K っていうのがまたあったんですよ。
は
い
は
い
は
い、
ああ、K ありましたね。
だから、だいぶ DS を積んでるんですね。
うん、そうなんです
よ。そうですね。
で、その間 Wii でアイアンリーガーとかやっちゃったから。
うん。
そうそうそう。
しかも、あの、K で出てくる、あの、DS で出てくる作品って、
うん、
結構冒険するような作品が多いんですよね。
そうそうそう。
こう、もう、その回だけ、K だけとかいう作品が多くて。
うん。
結構ね、あの、昔からのキャラっていうのがあんまり出てなくてですね、
うん、だからそれで受けたのを据え置き機に持ってきたりとかね、
そう、それがちょっと寂しいなっていう思いもあるんですよね。
据え置きはもうあれですから、もうガチでバンプレが売り上げ上げに行かないといけないから、あの、やっぱ人気作品をね、うん、やめないといけないと、
ね、まあでもね、この頃ロボット作品ってもうあんまり出ないじゃないですか、うん、
今スタードライバーがですね、あの、銀河美少年が合ってますけど、
あれはなんか反応ではお笑いアニメだと言われてるみたいで、
ちょっと危険ですね。
なるほど。
もうみんな格好さを求めず笑いとして見てるみたいですよ。
ああ、なるほど。
あの作品は、
うん、
ギャグアニメとして、
うん、ギャグロボットアニメです。
なるほどね。
あんま参戦してほしくない。で、一人一人これは出してほしいっていうのをちょっと言っていきましょうか。一作品。
そうね。
次、例えば第二次スーパーロボット対戦 Z と思うんですよ。次はですね、
うん、
西洋機器はこれを出してほしい。引き続きこれでもいいですけど。
いいですか。
どうぞ。マックスさん今日気合入ってるから。
もうこれだけは出してほしい。
うん。
バーサスナイト。ラムネ&フォーティファイヤー。
そうでしょうね。マックスが。
どんな技出してるんです
か。やっぱりカイゼルファイヤーのね。
うん。
必殺技ですよ。
どういう演出があってほしい。
あのね、カイゼルファイヤーの必殺技はちょっとね、サイバースターのアカシックバスターと似てるんですよね。
ほう。
炎の鳥みたいのがバーっと。
うん。
行くんですけども、うん、やっぱりね、
貯めるね。
バーサスナイトはですね、うん、機体の数が超少ないんですよ。
そう、
3体。
3体以外出ないの
?3 体以外出ません。
うん。だからどうなるのかってね。
そう。
だから僕がラムネ&フォーティファイヤーを出す寺田さんだったら、ラムネ&フォーティファイヤーの世界はすでに終了しておいて、その世界は終了したけど手伝いで来ましたっていうパターンと。
ああ、なるほどね。
あのスパロボ L 最新作あるじゃないですか。ボルテス5がそんな扱いなんですよ。もうボアザン製の戦争終了しました。
なるほど。
だから助けに来ましたっていう。
なるほど。だからもうボアザンの敵は出ないと。
出ない。な全く出ない。
もう倒した後だから。
そうそうそうそう。
一応ね、NG ナイト、ラムデ&40の方は出てるんですよ、スパロボ。
うん。
Wii でしたっけ
?Wii。ネオン出てたから。
出てるんだから出してほしいんですよね。
うん。
ただね、あの、まあ、エースあるじゃない。アナザーセンチュリーエピソード、
はいはいはい、
あれに出た作品はなぜかプレあのスパロボに出やすいというふうなジンクスがあるんですけども、多分ね出ると思うよ。
PSP でね新作が出るんですよ。
何のですか。
アナザーセンチュ
リー。あ、そうなんですね、うん、
また出るんですよ。
ほう、また、
うん、
それでカイゼルファイヤー出るんです。
出るんです。
ちなみにマックス的な期待は。
いや、だってあのゲームシステムが R と一緒って言うんで、うん、買いません。
まあ、とりあえずマックスはカイゼルファイヤーを出してほしい。
なるほどね。
じゃあ影山さん。
僕ですか。まあ、一番出してほしいのは、うん、絶倫王ですけど。
いや、それは置いといて。
ですけど。
カットいかん。
まあ、出ませんから、
うん。
そうですね。まあ、もちろん、その好きなシンゲッターがね、うん、出てくれるのがベストなんですけど。
うん、強気でね、
うん。
うん。
そうですね。あのですね、鉄人28号ってあるじゃないですか。
はいはいはい。
あれのですね、リメイク版で、ちょっとかっこよくなった28号があるんですよ。
うん、
それを出してほしいかなと思いますね。
俺たちの世代だもん。
そうですね。
うん、
あのちょっとかっこいいんですよね。
ちょっとかっこいいけど、スタイルは変わんないっていうね。
スタイル変わんないですけど。
ちょっと強いの。
そうですね。昔の鉄人は、本当にもう、なんていうんですかね。
うん。
まあ、
ガスボンベのような、
まあまあまあ、そう
感じなんですけど、
うん、
ちゃんと機械っぽくね、ロボットっていう感じの。
うん、そう。なんかね、ゲッタービームみたいなやつも出しちゃう。
そうですね。
胸からね、
うん。鉄人で思い出しました。
うん。
僕、ビッグオンも出してほしいです。
出たからも
う。うん。
据え置きで。
ビッグオンいいですか。
ビッグオン出たから Z で。
出てましたね。
そのまま引き続きってことね。
そう。う
ん、ショータイムでしょ。
そう。
あれが好き。
俺もうエクオを思い出すから嫌だよ。
ダメ。カッ
ツ。だからカッ
ツ。僕はコードギアスです。
あ、そっか、ね。コードギアスね。
圧倒的にコードギアスを出してほしい。カットインでね、カレンがどう胸が入れるのか。
ただ基本、
うん、
ロボットって主人公がやっぱ一番強いじゃないですか。
うん、
基本ね、まあもうその好き好きでデスサイズを絶対使うとかいう人もいますけど。
うんうん、
そうなった場合、コードギアスは主人公機よりも、スザク機とかの方が強いんじゃないかなって。
千キロはですね、絶対防御なんですよ。
ですよね。
防御に特化してるんで。
うん、
攻撃的にはって思うんですよね。
アルビオンね。
うん、
ただ、その、まあ、ストライクフリーダムという機体があるんですけども、
はいはいはい、
第3次の時にですね、危険されたんですよ、
うん。
最強機体なんじゃないかと。
あ、はいはい、
結構補正かかったんですね、やっぱ。
ああ、なるほどね。
そう。例えばエネルギー切れが激しいとか。
ああ、そういう系でね。
そういう系でやっちゃったんですよ。
なるほど。
意外とあれですよ、運動性は高いんだけど、走行が600とかなんで、一撃食らったら死ぬとかですね。
はいはいはい。
なんで多分、なんでそのポーズ今、あれですか、ルルシ意識して。
いや。
あ、違うんです。
気にせず。
だから多分、アルビオンもですね、
うん、
例えば、走行がものすごく薄い
とか、
なると思うんですけどね。あと、スザクは、あれをやってほしいですね。生きろのギアス。
ああ。
特殊能力がね。
なるほどね。
記録150になるとね。
一回だけ生き返れるとか、そういうのがあってほしいね。
どういうことですか、それ。
期待は回復したらダメだから。
どういうこと
ですか、まあ、能力が上がる程度に
ね。なんかフレイヤーとかね、積んでほしいですね。
う
ん、
そうですね。HP が少なくなったら、20% 以下になったら、生きろが発動して。うん、
あ、それだ、
ね、運動性アップとかね。
うん、やってほしいなってなんかな
やっぱりね、カットインとね、うん、あれもいいですね、うん。楽しみというか。
まあ、そうですね。
必殺技を見るのが楽しいっていう、う
ん。演出がね。
あとやっぱ声がね、
うん、
たまらない。
フルボイスでやってほしいですよね。
うん、
たまーになんですけど、例えばカミーユは、
うん、
フィンファンネルって言ったことを劇中では一回もないんです。
はいはい、カミーユね。
カミーユ、うん、もないんですけど、スパロボでニューガンダムに乗せ替えると、カミーユはフィンファンネルって言うんです。
あ、言うんですか。
言うんです。
へ
ぇ、そういうこともあるんですよね、やっぱお遊びで言いますか。
そうなんですね。あ、それは知らなかった。
ぜひやっていただきたいんですけど。例えば、 まあ、声優さんにもよるんですけども、敵がですね、エヴァンゲリオンの使徒とするじゃないですか。
はいはい、
で、アムロが戦うとすると、こんな化け物戦いたくないみたいなことを言ったりするんですよ。
へぇー。
それがまたね、その、寺田さんの、まあ、
なるほどね、
遊び心というかね、うん。
それは面白いですね。
だから、一時期ですね、シンジが初めて参戦したスーパーロボ対戦 F があるんですけども、
うん、
その時、まあ、シンジ君ってネクラじゃないですか。
はいはい。
けど、スーパーロボ対戦 F で、ブライトに修正されるんですよ。
おう。
そんなやつ修正してやるみたいな感じです。
それ神優
じゃん。神優なんですけど、ブライトに引っ張られるんですよ。
はいはい。
で、殴られずに大人になってたら誰がいるかみたいな感じのことをシンジが言われたら、すごいシンジがいい声になるんですよ。
う
ん、スーパーロボ対戦 F でですね、うんで。最終の局面では、今まで見たことないようなシンジ君が見る。
へぇー。
なんか、俺についてこいよみたいな感じになっちゃう。
ああ、なるほどね。
それがまたですね、スパロボのいいと
こ。なるほど。
さっき言った、マックスが言った、あれですよね。エンディングも変わっちゃうんですよ。
ああ、
スパロボ、はいはいはい。それがまたいいとこ、
ね。オリジナルがね。
うん。
僕はスーパーロボ対戦インパクトでですね、マスターアジアが死ななかったんですよ。
ああ、ありましたね。
はいはいはい。
感動しましたね、あれは。
死亡フラグを回避したマスターフですね、アジアが。
ギアナコーチの戦いで、ポンって、死ぬところを助けてあげたら、マスターアジア死なないんですよ。
なるほど。
で、最終話出てくるんです
よ。ドアン。でいくと、今回は、エヴァの5号機とかが生き残っちゃったりするのかな。6号機とかね。
うん、ぽいですね。ミシェルとかもね。
うんうん、
生き残る。
あ、はいはいはい。ミシェルはね、
死んじゃうから
殺されたくなかったな、
うん、まあ一応ね戦死不明者ですから、
まあまあ、まあ、
2回目ですからこの番組内でみんな我が番組でミシェルを応援してますよね。
ローマ字3文字ね、忘れたけど
忘れたけど。
CCE でしたっけ、
もう覚えてないですよ。
ただですね、未確認情報なんですけども、
うん、
なんとスーパーオタスに L ランカちゃんが敵で出るそうです。
そう、
確認済みです。
本当
画像で、
まあそのあ、そうか、最後の方は。
あなたの
捉えられますからね。ね、だって操られますから、ね、
巨大ランカーだ。
巨大ランカーになりますからね。
はい、巨大綾波みたいなもんですよ。
あれと戦うみたいな感じ。ちょっと残念、
うん。そうですね。
顔のとこだけ赤くなってて、その赤のマスがランカ
ー。ああ、なるほどね。
マップ自体は全部ランカーなんですよ。
はいはいはい、はい。
で戦うみたいな。ランカちゃんファンはブチ切れてるらしいですけど。バンプレスふざけんなよ。
本当ですか。
敵にすんな。
ええー。
まあ、ぜひぜひ、スパロボ L。
そうですね。
なんか締まりが良くねえな。じゃあ、恋真似。
はい、いきますよ。
じゃあ、スパロボに、ちょっと。
わかってます。
特化したね。それで終わりにしましょう。お願いします。はい、
トマホーク、ブーメラン。
何ですか、それ。
これは。ゲッターです、ね、リョーマの。
あ、リョーマ。じゃあ、リョーマでもいい。ゲッタービームって。
ゲッタービーム、
もう。思った以上にいいんじゃない？
いやね、だってもう準備してたもん。俺来ますって言う時点で。
そうですね。
まあ、もう、微妙なクオリティですから。分かってますから。
だやっていい、それだからやっていいんですよ。さて、エンディングだ。
はい。
エンディング、ちょっと、マックスさん司会進行でお願いします。
いや、今日はね、
うん、
大事な回だったんですけども、
うん、
僕たちのね、趣味のことばっかり話して、
うん、
申し訳ない。
申し訳ない。
申し訳ない。ところどころですね、わからないところが多々あると思います。うん、ぜひ、ググってください。
たまにね、趣味に走る回もいいんじゃないかなって思って。
うん、調子乗ってきたってことですね。
普段いろいろこうさ、何が楽しいか、
うん、
こうどうやったらリスナーさんを楽しませれるか、
うん、
と考えて、
うん、
ね、いろいろ番組構成とかもね、
うん、
まあ、主に直江さんが頑張ってくれてますけども、
うんうん、
まあ、たまにはね、
そう、たまにはこう、
自分の好きなことをやりたいと。そう
そう
そ
う。
そういうことですな。というん、ことで、我が画面ライダー V3 はお便りを募集しています。Twitter アカウントは画面ライダーアンダーバー V3 ドエス。坂原直也と Google と Yahoo で検索していただいても OK です。
OK、うん、です。
ただ、一つ言っておきます。お便りはツイッター以外認めません。認めないのでツイッターに入ってください、ちゃんと。
そして3行以上。
3行以上。3行以上で、アヘヤマさんと入れていただければ採用しやすいです。
なるほど。
あ、でも本当に、この場を借りてありがとうございます、本当に。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
できなかった方は結構いらっしゃるんで、懲りずにね、送ってください。
懲りずに。
あとね、ちょっと、僕もね、
うん、
ツイッターに武力介入しようかなと。
思ってるらしいんですけど、
考えてるんですけど、
なぜそういう風にブロック管理しちゃうのか。
いやー、やっぱりね、こういちいちね、 直哉さんのツイッター監視するのちょっとめんどくさくなってきて、
うん、
まあ、僕がね入ったら、うん、さらに干渉しやすいんじゃないかなと思って、
まあとりあえずやりたいんでしょ絡みたいんでしょ
コミュニティを広げたいっていうのと、
なるほどね、
ただねまだ予定ですから、うん、これであの僕がね、うん、もしツイッターし始めて、うん、いつも番組見てますと、うん、3人ぐらいからしか来なかったら泣きますよ僕。
3人も来たら上等ですよね。
そうですよ、もう今の発言ひどいですよ。もう3人もいるんですよ。
完全に天狗ですよ。
もうこの方は本当ね。
ひどいわ、本
当。やっぱりね、いろんな人からフォローされたいじゃない。
いやらしい。
一人でも聞いてる人がいれば、ね、我々はやっぱ
やりますよ。
やりますから。
まあそうですね。
でへじゃね
え。数じゃないですよ。本当いやらしいね。
いや、僕はね、あの、直哉さんの、あの、フォロワー数というか、直哉さんをフォローしている人の数が上がってるのを見るのがすごい嬉しいんですよ。
はい。
あ、今日4600から700人いってるとか。
はいはいはい。
それがすごい嬉しくて。だからね、まあ、僕もおまけ程度で、僕の方は本当に趣味でしますんで。
僕も趣味でやってますけどね。仕事からじゃないんですよ。
公式は直哉さん。まあ、
まあまあまあ、マックスも、
マック
スするかもしれないと。
マックスと、もし僕がするなら、マックスと、なってやってもいいぜ。っていう人はまあ、フォローしてほしいなぁなんて。
嘘つきなさい、あなた。絶対嘘でしょ、今の。
いや、例えばですね。
振り切ってって。
例えば、もしも想像してるのはですよ。放送配信するじゃないですか。マックスの聞きましたって。いうふうな感じに言ってほしいんですよ、絶対。
そうでしょうね、おそらくね。
おそらくそう。
いや、だって、一言言いますけど、うん、僕たち3人全員あざといじゃないですか。うん、人気欲しいですよ。
そんなふり、僕たちね。
まさか。
3人1組でくくられても困りますよね。
別々ですよ。
そうですよ。
直哉さんのあの、ね、保身に走った発言とか見るでしょ。
なるほど、どういう保身に走った発言。
いや、僕はね、ダメだって言ったんですけど、みたいな。マックスが、みたいなね。そういうの僕、何回か見てるんですけど。
ああ、ツイッター上でもね。
マックスがなんとかかんとかで、みたいな。うん、なんかね、
はいはいはい、
汚いところで僕になすりつけてるところとかをね、何回かあの、監視中に見たことがあるんで、
うん、
そういうところをね、ちょっと僕がね、フォロー。始めたら停止できないなとか、
うん、なるほどね、
という名目のもと目立ちたいというわけでございます。
まだ予定ですから、するとは決まってません
からね。
ただこの回を聞いてね、マックスさんぜひフォロワーになってくださいという方もいらっしゃるかもしれない、
かもしれない、ね、
ただ3人だったら泣きます。
そうです。
5人だったら泣いて
喜びます。僕と影山は1人でも頑張ります。
うわ、汚い。
おっとっとっ と,
と
おっとっとっと
おっとっとっとっと、これは。
そろそろ、あの、上層部の方から終われという時間が来ましたので、あの、今回も終わらせていただきたいと思います。
はい。はい、
今回お送りしましたのは、高原直哉と、
マックスと、
影山でした。
はい。次回もお楽しみ。
はい。
一言、じゃあ、お願いします、マックスさん。
次回も楽しみにね。
え？どういうことですか、今の。
え？
今何のキャラなんですか？
いや、キャラというか僕ですけど。
さらばい。